こんにちは、一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース主第6号点から線へ、線から面へをお送りします。まずはですね、毎回お話をしているんですが、前回第5号のですね、復習をしていきましょう。前回ですね、第5号で何をやったか、覚えていますでしょうか。第5号は第4号とつながっていてですね、データベースをまずは貯めてみましょうというところから始まって、貯めたデータベースを今度は分ける、仕分けする、その情報は一体どういう種類の情報なんだろうかって考えていってみましょうということを、しました。なぜそれをしたかというとですね、集めただけの情報はですね、それは後で引き出してこれないからなんですね。何かの意味付けとか、例えば実際の物理的なものであればタグをつけるとかですね、付箋をつけるとか、シールを貼るとかをして、何かの意味付けをしていかないとですね、必要な時にその情報が必要な情報と絡みついてですね、引き出せてこないわけですね。なので整理してみましょうということで、例えばその登録未登録というような情報、フックからですね整理してみたりとか、それからですね、三角形の中の絵がありましたですね、お客さんの階層というかステージですね、から集めてみましょうというようなことをしていったわけですね。で、それを思い出していただきたいんですが、こちらから全てのデータをお渡しして、そのデータを仕分けするのではなくて、自分の日常生活で集めたデータをですね、まずはバケツか入れ物か何かわからないんですけど、とにかく突っ込んでくださいっていうふうに入れてもらったものをですね、自分で見た聞いた体験したデータを、タグをつけるように仕分けをしていただいたわけなんですね。で、これは1号から5号まで一貫してきているんですが、ご自身の体験とか毎日の生活をですね、全てビジネスと絡めて仕組みを見抜くメガネを作っていきましょうっていうようなことをお話をしてきたわけですね。で、一回一回は例えばですね、仕組みはあるのかななんていうふうにですね、見てくださいとか、セールスツールからですね、その仕組みを見通してみましょうとかですね、価格ってどうなってるんだろうねなんていう話をですね、一個一個のパーツをお渡ししてきたわけなんですね。で、だいぶ第5号まで来るとですね、その方法に慣れてきていただいて、おそらく生活をしている中で、あ、これってもしかしたらあの仕組みと関係あるかなとか、もしかしたら価格やですね、チラシ、セールスツールと無意識のうちに連動して見られるようになっているかもしれないわけですね。では、今まである意味1号は1号、2号は2号というですね、点でですね、点とか線という意味ですね、点でお渡しをしてきた情報をですね、ここで一回整理をしていきましょうというのがですね、今回の第6号の目的になります。そして貯めてきたデータベースを、そもそもお勉強という側面もないことはないと思うんですけれども、自分のビジネスにどうやって生かしていくんだろうというところをですね、考えていくためのですね、橋渡しとして第6号は聞いていただけるといいのかなと。それが、レジュメで書いてある今回はというところですね、1から5の点と点、線と線を面にする、そんなワークをですね、いくつか用意していますので、ご自身のデータベースがですね、どんな風にこの連動しているんだろうかということを実感してみてください。例えばですね、主の3でやったコーヒー屋さんの例がお話が出たのを覚えていますでしょうか。コーヒー屋さんがですね、コーヒーを売ってレジでお金の問題があって、でいっぱい売れたらですね、さらにたくさん作らなきゃいけなくてっていうですね、販売数量と値段、それからそれのチラシ、セールスツールですね、という部分って何か連動ってしてなかったっけっていうところをですね、ちょっと思い出してみていただければいいわけですね。チラシを見ながら価格とですね、売っているもの、それからそのチラシの作りで連動していなかったっけっていうことを思い出していただければいいんですね。安っぽいチラシのお話もしました。それからうまくいってそう、うまくいってないというようなお話もしました。例えば、宝石屋さんがですね、チラシをですね、4色刷りフルカラーとかにしなくって、青1色のですね、大安売り ダイヤモンド大バーゲン50万円が30万円とかってやったらどうでしょうかと。それはセールスツールと売っているもの、販売の仕組みとかどうも連動しているはずなのに、そこに一貫性がないとうまく売れないんじゃないだろうか、なんていうこともですね、だんだん感じてくると思うわけなんですね。感じてきているとは思うんですけども、その感じていることを、論理的にご自分の中で解釈できるようになりつつあるんじゃないのかなというふうに、考えているんですけども、どんなことをそれを今までやってきたかというと、1番で、世の中仕組みだらけ、そして、2番でセールスツール、3番が価格のことですね、価格体系をやりましたですね。そして4番売る仕組みをですね、見てみて、5番でその仕組みで見たデータをですね、整理した、そんな流れでやってきたわけですね。これら一個一個でももちろん完結しているし、それだけを見ていてもですね、世の中の仕組みというのはいろんな意味で観察できるんですが、それがどんなふうにつながっているんだろうというのをですね、まずはワーク1でですね、こんなことをやってみていただこうというふうに考えています。レジュメの方に例を挙げていますけれども、ご自身の生活エリアの中で、会社に行くまでとか、事務所に行くまでとか、それから趣味の範囲の生活であるとか、それからお休みの時、すべての生活の中でご自身が触れる、街でよく見るビジネス商売をまずはですね、30個挙げてみていただけますでしょうか。そこに例として挙げたのは、スポーツジムですね、それから建設屋さん、家具屋さん、リサイクルショップ、整体屋、自転車屋さんなんていうふうにつらつらと並べています。で、それはですね、挙げるときに、例えば八百屋さんはですね、名前意外と知らないかもしれないですね。あの本屋さんの隣にある八百屋さんなんて言ったっけっていうようなのでも構わないですね。あそこの本屋さんとかでも構わないですね。名前が分かれば八百八でも何でも構わないんですけども、とにかくご自身が分かればいいので、いろんなビジネスを挙げてみていただけますでしょうか。で、生活圏、ご自身の、仕事に行ったりとか、お休みの日だったりという話をしたんですけども、どこか旅行に行った時に1回だけ触れたというようなのはですね、ここでは挙げないでいただきたいですね。ご自身の生活エリアの中で再度また確認ができるようなものがいいですね。そして、挙げていただく職種であるとか規模であるとかですね、業種であるとかっていうのは一切制限をせずに挙げていただいて、結構です。飲食いいですね、物販もいいですね、サービス業もいいですね、サービス業でもいろいろありますね。整体のようなお仕事もあればですね、パソコンサポートみたいに物もスペースもいらないようなビジネスもありますね。それからピザ屋さんでも構わないですね。それから建設屋さん、建築屋さんでも構わないです。売ってるものが100円のビジネスでも3000万のビジネスでもですね、何でも構わないです。とにかくご自身が触れるビジネスすべてですね、思い出していただいて、まずは30個ですね、上げてみていただけますでしょうか。その時にもう一度申し上げますけども、名称が分からなかったらあそこの角の本屋さんとかで構わないので、とにかく上げておいてください。それではですね、そのワークのやり方を今からご説明していきますね。まずは、ノートでも裏紙でも雑記帳でもそれから付箋でも構わないので、とにかくどんどんですね、30個まずは上げてみてください。そして上げたらですね、そこのレジュメの中にあるワーク表1というものに、そのご商売の名前だけですね、転記していただきたいんですね。商売名って書いてあって、その後予想とか結果という表になっているんですが、商売名、近所の魚屋さんとかですね、近所の自転車屋さんなんていうふうに書いて、30個挙げてくださいというふうに挙げていただきましたので、そのワーク表1を印刷していただいて、30社分、30店舗分、30ビジネス分ですね、30枚ですね、まず準備をしてみていただけますでしょうか。そしてその後ですね、その予想とか結果とか調査結果ということを今からお話をしていきます。まずはここまでですね、準備を進めてみてください。それではどうぞ。はい、準備が整いましたらですね、そこから進んでいきます。どんなふうに考えていただくかというと、ワークの表1はですね、一つの商売ビジネスについて深掘りをする用紙ですね。それからワークの表2というのは、 これは Excel になっていますので、そこの1、2、3、そして10、11、12、13とですね、数字が入っておりますので、一覧表としてですね、表に記入をしていっていただきたい、そんな風に使っていただくわけですね。ですのでワークの表1をまずは30枚用意していただかないと、ワーク表にもですね、成り立ちませんので、ぜひですね、30社30店舗30ビジネスはですね、上げてみてください。それでは何をしていくのかを、そのワークの表1を見ながらお話をしていきます。例えば近所の魚屋さんでもいいというふうにお話をしたわけですけども、まずですね、何をしていただきたいかというと、ただ上げただけのそのお店、会社、ビジネスのですね、パッと見た、パッと思い出した感じで、そもそも仕組みはありそうかな、どうだろう、今までこの4ヶ月、5ヶ月見てきたですね、仕組みという概念から言うと、何かの仕組みあるんだろうかな、なんていうふうに予想をというところに、仕組みあるなら丸というふうに書いておいていただけますでしょうか。これを近所の魚屋さん、それからスポーツジム、それから飲食、物販のですね、上げたビジネス分ですね、全部予想をつけていってしまうわけですね。で、その時にこんなふうにやってみていただくのも面白いなという一つの例をお話をしますね。例えばですね、ご近所でどこの町にも必ずあると思うんですけども、どうして潰れないんだろうこのお店っていうお店ですね。それは例えばおせんべい屋さんかもしれないですし、文具店かもしれないんですけども、例えばここでは例はですね、そのおばさんのやっているですね、どうも潰れない洋品店ですね。何十年来やってて、どう見てもパッとしないんだけど、どうして潰れないんだろうなっていうお店がもし2つあったらですね、2つともですね、そのワークの表1で上げといていただくといいかもしれないですね。例えばこれは単なる予想です。そうかどうかは本当にわからない、一つの例でお話をするんですが、潰れないにも2つあるかもしれないですね。一つはですね、本当にそこのお店は何にも仕組みも何にもやってなくって、単にですね、1日に月にかかるお金が、生活としてですね、かかるお金が非常に少ないので、1ヶ月間に数点、もしくは何万円だか、何十万円もいかなくてもですね、10万円20万円ぐらい売れれば、土地代もいらない、それから店舗のですね、店舗賃貸料もいらないような自分のビジネスだったら、それで十分食べていけてしまうという意味で、何にもしてないんだけど経費費用が少ないんで潰れないっていう場合と、もう一つはですね、実は旗から見たらどうも仕組みなんかなさそうなんだけども、特におばさんのやってる洋品店、男性、私と同じぐらいの世代であれば入ることもないわけですから、何をしているかわからないわけですね。実はそこでは1回買ったらですね、例えば小さなポシェットみたいなものを買っただけでもですね、名簿をきっちり取っていて DM でビジネスをしているのかもしれないわけですね。お店の店構えを見てみると、全然何もしているような気はしないんだけれども、実は裏側ではですね、いわゆる既存客へのサポートがしっかりしていて、コミュニケーションを取っているので、旗から見てると潰れてもおかしくなさそうなんだけど、実は儲かっているとというようなことをですね、同じ業種、同じようなお店を2つ挙げてみるのも、観察の仕方として面白いなと。で、それをですね、予想をしてみていただいて、例えば今のですね、女性向けの洋品店であれば、男性の方はね、なかなかその買いづらい、買う理由がないのかもしれないんですけども、もし私と同じぐらいの世代であれば、ではですね、母親用のですね、何かを買ってみるとかですね、親戚のどなたか向けに買ってみるとかをしてみて、試してみるということをもししたとすると、ワークの表1にですね、結果、調査結果ということを書き込んでいくわけです。予想は仕組みは×と思った、でも実際に買ってみて、体験してみたら結果としては仕組みは実はあった、でどんな仕組みがあったのか、調査結果っていうところがですね、少し長くなって大きくなってるんですが、そこにその内容を変えていっていただくと、というようなのがですね、このワークの表一の一つの例ですね。もう一つ例を挙げるとですね、例えばクリーニング屋さん、どこの町にもあると思うんですけれども、これに仕組みあるのかなっていうところもですね、観察をしていくと、クリーニング屋さんにもいろんな例があるわけですね。 例えばこれは実名でいうとホワイトキュービンとかというようなですね、大きなチェーン店に加入している加盟しているクリーニング屋さんがあるわけですね。そういうところって仕組みがあるのかな、きっとあると思うんですね。会員制度であるとかですね、会員になると 10% オフとかですね、月末になると何か DM を送ってきたりとかですね、買ってから何ヶ月か経って、その間に再購入がないとまたハガキを送ったりとかっていう仕組みがあることが往々にしてあると思うんですけれども、そのクリーニング屋さんのフランチャイズ加盟にしてもですね、もともとクリーニング屋さんが加盟している場合とですね、他のビジネス商売やっててたまたま軒先がですね半減1件ぐらい合ってるので、受注窓口としてですね、ちょっと加盟してみたっていうようなクリーニング屋さんもあったりするわけですね。そうすると仕組みがあるかどうかっていうところもですね、その店構えとかから見ていろんな想像予想ができると思うんですね。で、じゃあクリーニング屋さんをやるんだったらチェーン店もやるんであればですね、個人店ですね、昔からやっていて、自分のところで洗って自分のところでアイロンをかけて仕上げているようなお店もですね、調べてみるといいわけですね。で、そこも予想してみるわけです。で、予想してみると実はこの個人店はなんか仕組みとかなくて単に来たお客さんやってるだけだろうなーなんて思うとですね、実は丁寧なフォローがあったりするかもしれないわけですね。これもワークの方に、丸×を入れて、そして調査してみて結果を書いて、どんな調査結果だったかを書いてみるというのがですね、まずそのワーク表1の仕組みはありそうかというところのですね、ちょっとゲーム的にですね考えて書いていただければそれで結構です。これはですね、週の1にあたる世の中仕組みだらけのところにあたるわけですね。ではそれが終わったらですね、次は、セールスツールはあるかというところをですね、予測、予想、結果、調査結果というところも書いてみていただくわけですね。例えば、クリーニング屋さんの場合ですね、はがきぐらいはあるだろうと言ってみたらですね、誕生日を書くような何かを記入をしたと、そうするとそれって実はセールスツールなのかもしれないし、行ってお金を払ってみたらですね、次回から 10% オフ券とかっていうのをくれたと、するとそれがですね、調査した結果というふうになるわけですね。セールスツールとか、まあクリーニング屋さんはないだろうななんて思って試してみたらですね、実はそういうですね、販促用のチケットを配っているなんていうこともですね、よくあることですので、これも仕組みありそうかと同じ形ですね。セールスツールが何かあるかな、予想、想像、予測、そして、調べてみる結果、どんなのがあったかというのを、見てみてもらうんですね。これは意外とある意味簡単なんじゃないのかなと思いますね。そういう店舗型のビジネスでなければですね、資料請求をしてみるとかですね、比較的安い、安価なものを買ってみるとかですね、いろいろやってみるといいですね。そして次がですね、価格体系です。価格体系はですね、どんな価格であろうと基本的にですね、価格が決まっている時点で何らかの意図がありますので、基本的には意図はあるんですけれども、ここではあえてその意図という言葉を使って、深い意図があるか、要するに戦略ということをですね、この週ではですね、見えるものから学んでいこうというふうにやっておりますので、戦略的な意味の意図があるかどうかをですね、そのワーク表1を見ながらですね、予測を書いていっていただくわけですね。価格という意味でですね、価格という意味での戦略的な意図が、深い意図があるのかなっていうふうに予測を書いてみていただくんですね。例えばですね、こんな自転車さんがあるかどうかわからないんですが、パンク修理ってだいたい800円とか1000円1200円ぐらいかと思うんですが、たまたまチラシかなんか、そうですね、軒先の、ポップか何かでパンク修理300円でやりますって手書きで汚く書いてあったとしますね。それを見て、この近所の自転車の300円の価格には戦略はないなって思えば、戦略はないなというふうに予想で結構ですね。目的とか別にあるんじゃないだろうなと、もちろんですね、値引き販売というのも一つの目的なので、それは目的なんですけれども、今お話をしたのは深い意図があるかという意味ですね。戦略的な意図があるかということですね。という意味で、予想をしてみる、 そしてなんならですね、自転車屋さんでですね、パンク300円で直してみたらいいわけですよね。そうするとその後何をしてくるか、先ほどの仕組みはあるかというところで、仕組みがもしもあればですね、その仕組みにのっとって実は300円って決まってたんだな、この意図があったから300円ってつけてたんだなっていうことが結果としてわかるかもしれないですね。もしかしたら何のアクションもなくってパンク300円前だりって言って終わるかもしれないですね。そうすると意図はないことはないんだけども、単なるバーゲンセールだったんだなっていう調査結果がわかるわけですね。というふうにワークの表1位をですね、もちろんこれも同じです。30社、30店舗、30ビジネスありますので、どんどん予想をしていっていただいて、ご自身で取っかかりやすい、調べられやすい、調べることが可能なものをですね、どんどん調べていっていただきたいわけですね。これが価格体系はあるかというお話ですね。どんどん次に進みます。で、ワーク表1の中に次のところにはですね、売る仕組みはあるかというふうに書いてあるんですね。売る仕組みはあるか、ここでですね、ちょっと違和感を感じていただけるといいんですけれども、実はずっと仕組み仕組みって言っているんですけれども、前回前号の第5号でもですね、仕組み的なお話をしているわけなんですけれども、実は仕組みという言葉を使っている中で、仕組みという単語は一緒なんですけれども、違う意味で使っている場合があるわけなんですね。パソコンで言うとですね、フォルダー、ファイル、ディレクトリーなんていうふうに言いますけれども、世の中仕組みだらけって言った時の仕組みっていうのは、少し大きなフレームでの仕組みになるわけですね。大枠の仕組みですね。で、その大枠の仕組みの中に集合でいうと小さく含まれている売る仕組みという小さな仕組みがあるということですね。仕組みは売る仕組みだったり、売った後にお客さんをフォローを仕組みであるかもしれないですし、それから仕組みというのはお金の部分のですね、お金を回収する仕組みかもしれないですし、それから商品を作る仕組みかもしれないですし、会員システムを維持していく仕組みかもしれませんし、仕組みというのはたくさんあるんですねっていう話なんですね。で、もう一度言うと、冒頭の、週第1号でいうところの世の中仕組みだらけっていうのは、大きなフレームでの戦略という意味の仕組みだということですね。そして、売る仕組みというのはその中に含まれる一個一個のパーツとしての仕組みということなんですね。で、ここではですね、売る仕組みを見るというのは第4号で扱ったんですけれども、お客さんの層とかステージとかですね、状態によって、売る仕組みというのを整えているかどうかというようなことをお話をしてきました。次の絵を見ていただくと分かるんですけれども、お客様というのはあるステージ、ある状況にいるわけですね。例えば店舗のビジネスで言えば、あ、ここにこんなスーパーができたんだっていうふうに認知してくれた段階、これまだ買ってないので、見込み客に、お店からすると気づかないうちにこっそりと見込み客になってくれてるわけですね。そうすると店舗で言えば、その道を歩かない限りですね、自分がそのお店の見込み客になることっていうのはありえないんですね。自分の行かない行動範囲のところにできたお店を自分が見込み客というふうになるということは、チラシが入ったとかですね、チラシビラ配りを駅前でしたので知ったとかですね、何らかの手段がないと見込み客にならないわけなんですね。それが売る仕組みはあるかという話の中の見込み客を獲得する仕組みというふうに、考えられるわけですね。で、じゃあ見込み客というふうに知ったと、お客さんが知ってくれたとしたときに、知ってくれただけだとなかなか買ってくれるわけではない、ある確率でしか買ってくれないんだけども、じゃあバーゲンセールをやろうとか回転セールをやろうとか、その配ってるチラシに特典がついてるとか、だから新規客として買ってくれやすくなるということを、セールスツールとして、もしくは価格体系として考えているとすると、これは仕組みがあるということなんですね。売る仕組みがある、新規のお客さんになるための仕組みがあるというふうになるわけです。そしてもちろん1回購入した後というのは、 もう1回買う人と、もう2回目以降買わない人の2つに必ず分かれるわけなんですけれども、そこを既存客、リピーターですね、リピーターにしていくための仕組みはあるんだろうかなということをですね、このワーク表1の中でまずはですね予想していただくんですね。そういう仕組みが全体的にきっとあるね、あそこはとかですね、あそこのバーはお客さんを作る売る仕組みってあるよきっとというふうに予想するわけですね。でよかったらそこに一回行ってみるわけですね。そうするとそのお店にもう一回行きたくなるような仕組みがあるのかないのかは自分で見て取れることができるわけですね。これはそもそも最初に予想をしているので、そのお店をそういうふうに観察ができるわけですね。仕組みはきっとないと思っていけばですね、ないんじゃないのかなという質問でですね観察してますので、なければないということが、調査結果として明らかになると。これを同じくワーク表1を30社30ビジネス分ですね、やってみていただくわけですね。そうすると上からいくとですね、仕組みがあるのかな、セールスツールあるのかな、価格体系に深い戦略的な意図はあるのかな、売る仕組みはそもそも作ってるのかなっていう全部予想は立てられますよね。これは、全てのビジネスに対して全て立てられるはずです。で次が結果ですね、結果はやはり購買をするなりですね、何らかの形で見込み客になってみるというのをしないとですね、答えは分かりませんので、すぐにはですねこれ全部埋まらないと思います。でもご自身が、行動範囲で、それから例えば出す費用等をですね考えてみてもですね、実際にやってみやすそうなものからで構わないので、それから例えば趣味に近かったりすればですね、趣味のための買い物とかですね、それから生活に近い買い物だったら、生活に近い買い物をたまたまいつもは A の店で買うけども B の店でも買ってみようかななんていうふうに、普段やっている行動をちょっと置き換えてですね、調査に当てて実際の購買活動をしてみていただくといいんではないのかなというふうに考えます。そうするとどうなるのか整理していきましょう。30枚のお店ごとの表ができるわけですね。そのワーク表1をですね全部書いたものを今度ワーク表2の方に転記してですね、まあ、一覧で見ていただきたいんですけれども、丸をですね予想は全部つけられるというふうな今お話をしたんですが、30個のビジネス分丸をつけてみるとどうでしょう。実は仕組みがあるかどうかそれは調べてみなければわからないんだけれども、端から見たらですね仕組みがなさそうなビジネスばっかりなんだなっていうふうな傾向があるかもしれないですし、もしかしたらそうではなくて丸ばっかりつくかもしれないわけですね。そこからですね、これは人それぞれの傾向があります、あるでしょうからですね、だからどうだということではないんですけれども、ああなるほどそうなんだ、仕組みがあるビジネスを自分は実は見つけてないんだっていう傾向かもしれませんし、仕組みがありそうなものを見つけてるんだというような傾向を自分で感じ取れることがあると思うんですね。それを見ていただくためにワーク表2にはですね、その予想と結果というのを1番のところであれば1番商売名、四角の空欄のところに近所の魚屋さん仕組みはあるか以下ですね、〇〇〇〇というふうに予想していただいた、調査してみたら、バツバツバツバツだったというようなことをですね30社分書いてみていただきたいんですね。そうするとそもそも予想に対するご自身の傾向、それから予想に対して、丸と×がですね、あった合わないという傾向というのが分かりますので、ぜひですねこのワーク表にもですね、一度一覧表にしてみてください。そうするともちろんその進捗をしてない部分はですね、結果の部分は埋まらないわけですから、埋まらなければ埋めてみたいなというふうに思うのが人の常ですので、ぜひですね、コツコツと埋めていく方向でですね、やってみてください。でここから先はですね、今お話をしたワークをやっていただいた方へのですねまとめとしてお話をいたしますので、ぜひですね、ここで止めていただいて、少なくともですねビジネスを思い浮かべて30個30枚書いて、そして予想をする丸をつけるというところまで はですね、必ずやってみてください。そしてここの先を聞いていただければですね、なるほどそういうことなんだということも分かりますので、ぜひですね、ここで一回止めてですね、ワークは取り組んでみてください。それをすることによって種の1から5までお話をしてきた点だったものが、あ、なるほど、そんな風に線になって面になりつつあるなということを感じていただけると思いますので、ぜひですね、単なる教材として一回聞き流すんじゃなくて、ワークやってみてください。今ここまでの前提で、丸をつけ、そして結果をですね、調査結果みたいなことまで書いていただいたとしてですね、ぜひお伝えしたいことがあるわけなんですけれども、丸バツをつけるわけですから、中にはバツがつくわけですね。そうすると試験を受けてきたですね、考え方からすると丸は良くって罰は良くないことだったりするわけなんですね。で、ご自身の選んだビジネスが仕組みがないビジネスばっかりだったかもしれないです。罰がついてしまったのばっかりだったかもしれないです。でもそれは罰がついたことがいい悪いは一切関係なくって、何ができたかというと、丸罰を自分でつけられるですね、観察眼がついたということですね。それを見て判断する力がついたということをですね、ぜひ認識してみてほしいわけですね。ああなるほどと、丸と思ったのに×だというふうに判断できたんだな自分はっていうふうに、そこが分かればですね、今後も生活の中で、丸っていうふうに仮説を立てて、実践して買ってみたら×だった、丸だったっていうデータベースがどんどん溜まるスピードが速くなっていきますので、丸か×かどっちかが言い悪いではなくって、まずは判断を下すところまでですね、やれたということをですね、現状認識してみていただければそれで一番いいと思います。それができてくると、どうしてそれが判断ができたのかというと、今までの1から5号までをですね、やってきていただいているので、それらのパーツが実はですね、頭の中でこっそりとですね、点が線になって線が面になりつつあるということですね。で、これはビジネスたくさん見てるとだんだんご自身の中で、認識、感じることができると思います。あ、今自分はセールスツールを見つつも価格を見て、その価格から、あ、そっかそっか、戦略を今ちょっと読み取ってるんだななんていうことがですね、自然にできるようになっていきますので、ぜひですね、そこは自分に力がついていってるんだということを知っていただきたいな。例えば先ほど出てきた自転車屋さんですね、手書きで汚い字で、もしかしたらですね、自転車屋さんの手っていうのはいつも油まみれてますので、紙が油でギチョギチョに汚くなっているところにですね、筆ペンかなんかで適当に書いたパンク修理300円とかって書いてあったとしますね。そうすると今までの戦略とか価格体系とかって意識してない場合だったらですね、へえ300円なんだ、随分安いな、今度パンクしたら使うかなって終わりなわけなんですけども、実はこの自転車屋さん300円にしているのはですね、自転車屋さんはパンクとか故障とかをしないと初めの利用をしてくれないわけですね。で、そのパンクが800円、1000円、1200円、2000円とかしたらですね、中には自分でやってしまう人って意外といるわけですよね。パンク修理の材料は虫とかですね、あの空気を入れるところが100円、200円で売ってるわけですね。だからパンク修理キットってのは数百円で売ってるわけです。で、日曜日にお父さんが自分で直しちゃったら、そこの労力とかはかかるけど、800円、1000円払うのはもったいないなって言って直しちゃう人がたくさんいるわけですよね。そうすると、その自転車屋さんのですね、新規客になってくれないわけですよね。そこでパンク300円にしてしまうとですね、材料キットを買うのとほとんど変わらない値段でパンク修理ができるとお父さんは思うわけですね。すると家で眠っているパンクしちゃって時間がなくって直してない自転車を押してきてですね、せっかくだからちょっと直してもらおうかななんて思ってパンク修理に来ちゃう人が増える可能性ってあるんじゃないだろうか。そうすると自転車屋さんから見るとどういうことかというと、新規客を獲得する仕組みの一つかもしれないわけなんですね。で、 300円という安い価格でやってくれてるので、自転車屋さんのおじちゃんはこういうわけですね。パンク修理していただいた方には必ず皆さんお名前と住所と書いていただいてるんですなんていうふうに言ってですね、顧客名簿リストをですね、書いてもらう紙があるわけですね。そうすると修理している間にそこにアンケートなんかも入ってて書いてくれるわけですね。でそのおじちゃん何をするのかというと、その後にですね、DM を送るわけですね。原動機付き自転車、原付きじゃなくってあのエンジンがついている自転車ありますよね、動力付きというんですか、坂道とか簡単に登れるやつ、スイスイ登れるやつですね、8万円とか10万円とかするやつですね、あれの DM を実は送っていて、それが100件も送るとですね、3件から10件ぐらい売れてしまうとします。そうすると1台8万円とか10万円で、きっとあらりもそう悪くないんじゃないのかななんていうふうに想像をしてですね、新規客を300円でやったとしてもですね、パンク修理っていうのはご自分の手間だけなので一切原価かからないわけですよね。そこで500円とか600円のパンク修理費を損するだけで、実はそれは新規客獲得コストと思えばですね、500円で100人集まったら5万円なわけですね。でもそこは実費は出ていけないわけです。軒先にですね、汚い字で300円って書いただけですから。でそこから3件ぐらい売れたらですね、おそらく5万円を突破するですね、粗利を設けられるわけですね。とこれはチラシにはセールスツールとしての意図もあるし、価格体系にも意図はあるし、そして売る仕組みもあるっていうことになるわけですね。でそういう売りたい後ろにある価格の高いもの、価値の高いもの、粗利の高いもの、売りたいものをですね、これをバックエンドというふうに言うんですけれども、他の言い方でやると入り口商品、店置く商品なんていうふうな言い方もありますね。化粧品屋さんなんかで、入り口にワゴンセールで、スーパーで入り口に100円200円の集客商品を入り口に置いといて、店の奥に入っていくと、化粧品のですね、接客カウンターがあって数万円の化粧品も売ってると、これ店置く商品、バックエンドっていうんですけれども、そのシステム、仕組み、大きな意味での仕組みが実はあるということに、もしかしたらパンクの修理300円を1回買い物をしてみるだけで裏側が全部見えてしまうわけですね。とそもそものこの30個のビジネスを予想していただくことによって、じゃあ調べてみようかなっていう気になって、儲かってそうもないようなビジネスの裏側が見えるということはどういうことかというと、人様がですね、ビジネスとして商売人が一生懸命考えたですね、戦略をただでとは言わないですね、でも実際には勉強料としてはただですよね、ご自分でその消費行動、購買行動をして対価は何か手に入れてますので、勉強としてはただでですね、一生懸命考えた戦略を見せてもらうことができるわけなんですね。ですのでぜひですね、まずは予想してみていただいて、できるところから、調査結果を見てみていただきたいんですね。そうすると見る力、見る目がついてくるわけですので、最後にぜひやっていただきたいのは、その30個の次の31個目にですね、ご自分のビジネスを書き込んでいただきたいわけですね。それを客観的に旗から見ると、仕組みはあるのかな、セールスツールはあるのかな、価格に深い意図はあるのかな、売る仕組みはできてるのかなっていうふうに見てみていただきたいんですね。もしかしたら人によっては全部バッテンがついちゃうかもしれないですよね。もしかしたら全部丸がついてるかもしれないんですが、自転車屋さんのパンク修理のビジネスモデルを見て、あ、それなら自分にも取り入れられるかもしれないなというふうに、どんどんデータベースが増えてくるわけですね。そうしたらその中で一つのビジネスをですね、仕組み、セールスツール、価格体系、売る仕組みというのを全部真似る必要はないんですね。魚屋さんのセールスツール、自転車屋さんの価格体系、それから本屋さんの売る仕組みなんていうふうに真似をして、どんどん自分のビジネスに応用してみていくことが可能になりますので、まずできるところからですね、ご自分のビジネスに組み込んでいってみてください。そうするとですね、 ご自身のビジネスが少しずつ仕組み化していくことを実感できますので、今度はまたですね、世の中を見る、観察をするときにですね、どんどん複利効果でデータベースと仕分けするのが早くなっていきますので、見る応用、見る応用っていうことになって、一気に今度はですね、ボトルネックを突破する歯の方に行ける日もですね、すぐ近づいてきますので、ぜひですね、今日のこの第6号のワークは、今まで1号2号3号って実はサボってきちゃったんだよねっていう人も、一回ですねここで取り組んでみていただきたいなというふうに、思います。6号までで1から5の総集編、点と線、線から面というようなお話をして、面になっていく感じをつかんでいただいたかと思うんですけれども、ここから先はですね、より実践的なお話になっていきます。そうするとビジネスのデータベースが溜まっている人、それから自分のビジネスにちょっとでも応用してみた人にはですね、より実践的により役に立つお話になるんですが、その枠をですね、今まであんまりやってないとですね、どんどんですね、ご自身と離れていく内容になるかもしれませんので、もう一度同じことの繰り返しになるんですが、1から5、そしてこの6をですね、面になるんだということを実感するように、ぜひやってみてください。ご自身のビジネスに仕組みが、組み込まれることを楽しみに。以上、第6号を終わります。ありがとうございました。追伸です。いかがだったでしょうか。盛りだくさんのお話をしたと思うんですけれども、一個一個1ヶ月1ヶ月を取り組んできていただければですね、なるほどそういうふうにつながっていたのかっていうことがですね、なんとなく腑に落ちてくるのが第6号のですね、役目です。ですので、いつものお話ですけれども、問題意識をですね、ご自分のやっているワークとかですね、ビジネスの問題意識を持って、もう一回ですね、この第6号を聞いてみていただけるといいなというふうに思っています。そしてこの第6号はですね、1から5までの総集編に当たりますので、やはりその点、線、面というのがどうしても最初のうちはつながりづらいと思いますので、これに限ってはですね、一つのフレームワークということになりますので、もちろん2回目はぜひ聞いてみていただきたいんですが、その2回目の後も3、4、5、6と6回、7回というふうに、何度でも聞いてみてください。そうすることによって、なぜそのワークの表1、ワークの表2というのを、西田がやってみてほしいなと考えたかがですね、フレームとして、それこそ仕組みの眼鏡としてですね、体の中に入っていくかと思いますので、ぜひぜひ2回ではなくて6回7回と聞いてみてください。最後に、先ほどの自転車屋さんは、私のフィクションです。もし近所のですね、自転車屋さんがいてですね、儲けたいという人がいたら、そんな風に教えてあげると、その自転車屋さん儲かっちゃうかもしれないですね。ありがとうございました。